ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbawa, listener no minasan. Kyo 2019年2月15日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアの海事水産省カーカペは、商品の種苗生産者コミュニティのインパクトと希望を参考にして、ロブスター養殖産業を奨励するための様々な戦略を準備しています。それは、カーカペ養殖局長のスラマッスウェジャットによって述べられました。スラマットによれば、栽培戦略的である考えられており、種資源を経済的価値に活用し、沿岸社会での雇用を拡大することにより、経済の利益のために二種の役割を提供します。養殖はまた、環境にプラス影響を与えます。つまり、生態学的なニッチに従って安全なロブスターのフェーズまたはライフサイクルに従って放流することにより、ロブスターのバーファーストークスとして。しかし、スラマットは国の栽培産業の発展にはまだ時間が必要であり、解決策を見つけるための障害がまだあると説明しました。それでは次のニュースです。財務省はコロナウイルスの広がりや流行の影響を受けないように経済的パフォーマンスを維持するために政府がいくつかの措置を講じることを保証しています。それは財務省の通信情報サービス局の代理長であるヌフランサ・ウィラ・サクティによって述べられました。ヌフランサはコロナウイルスの拡散が世界で2番目に大きい経済として記録されている中国の経済の成長を減速させると予想されるため、この予測的なステップが準備されたと説明しました。中国で発生する経済的圧力は、観光セクター、国際貿易、投資、フローなどの様々な伝達を通じて、インドネシアを含むパートナー国に影響を与える可能性があります。それでは、次のニュースです。保健大臣のテラワン・アグス・プトラントと国際外観領区ベン・エンペでのドニー・モナルド長官は、リアウ州のナトゥナに向けてジャカルタを出発しました。二人ともナトゥナ諸島で観測された中国の武漢のインドネシア人を拾います。テラワン大臣は土曜日の12時に WHO によって決定された観察期間の14日間に観察サイトにいるすべてのインドネシア国民が健康であると宣言されると述べました。中国の武漢の新しいコロナウイルス COVID-19 の拡散の震源地から合計238人のインドネシア人が避難し、病気の症状を示さないことを確認するためにナートゥナ諸島で14日間くらい観察されました。保健大臣によれば、ネガティブなコロナウイルスが確認された後、チケットはインドネシア国民の目的地に渡されたため、すぐにそれぞれの家に送り返されました。さらに、それぞれのエリアで定期的に検査され、健康状態が維持されていることを確認します。それでは、最後のニュースです。インドネシア警察の副署長であるガトート・エディ・プラモノ警察長官は、インターネットの存在がインドネシアの求心主義の発展の手段の一つであると述べました。誰もがスマートフォンを使用してインターネットに自由にアクセスできるようになったためです。それはガトット・エディ・プラモノがアンダラス大学で公開講演を行った時に伝えました。テクノロジーを使用するのが賢明ではない場合、ソーシャルメディアで何かを学ぶと問題になる可能性があります。彼はまた、調査した61カ国のうち、識字率が60位のランクされたことを明らかにしました。したがって、社会は識字能力を向上させる必要があり、これはすべての関係者にとって課題です。求心主義に対する理解が高ければ高いほど、テロリズムに対する暴力行為の形で国を変えたいという彼らの要求が高まります。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバンテン州のマラッから来ました。ASDP インドネシアフェリーは、新しいマラッからバカオフニまでのエクセクティブターミナルを紹介するため、ハーボールフェスティバル2020年を開催しました。このイベントは、ジャカルタとその周辺地域の住民が楽しむ芸術活動です。テーマ、メモリーハーボーは、船の乗客の古い思い出に関するアイルランドのジャックビ・イエーソン海岸の名前から取られています。ハーボーフェスティバルは、あらゆる年代の人々を対象に開催されており、家族向けのアクティビティと考えられていました。ハーボールフェスティバルの活動は2019年12月21日から2020年2月21日まで、ターミナルエクセクティブソソロメラクとターミナルエクセクティブアンジュナンアグンバカオハニで始まりました。美術展ではランプンの芸術と文化を反映した作品を展示しました。一方、ハーボーなイベントのハイライトは2020年2月15日にランプン市のエクセクティブアンジュンアンアグンバカオハニの屋上で開催され、ハーボーシネマ、ビデオマッピングハーボー、音楽、そして料理のイベントもあります。次のお便りは西ジャワのガグッから来ました。西ジャワ州のタシクマラヤ県のバトマパルの 観光地の地面には様々なサイズとユニークな形の数十個の石が付けられました。バトマッパの公式観光地であるナイスシティヌライサはこの岩は自然に掲載されたと述べました。観光地が開かれる前に多くの石が発見されました。ナイスは発掘された岩は小さい人間の形であり、サル、ガネーシャ、高台から調理器具及び他の形もあったと述べました。この見つけられた遺跡は他の高台の遺跡とともに博物館に保存される予定です。最後のお便りは西ジャワのインラマユから来ました。西ジャワ州インラマユ県の島の川の堤防に高径58,280 のベチーバクラスが植えられ、この地域で洪水を引き起こす可能性のある地滑りを予測しました。エドラ・クスティアナ氏によると、インラマユ県地方防災庁の長官は、今回植えられたベチーバクラスの数は58,280 基であると述べました。このベチバクサを植え付けには、インドネシアの国軍、インドネシアの警察、そして一般市民などの機関も関与しています。エディによると、政府は地滑りを起こしやすいくつかのポイントでこの草を植え続けます。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1568年2月15日、インドネシア共和国の国民政府の成立から始まります。インドネシア共和国政府 PRRI は1558年2月15日に、インドネシアの西スマトラ州のパダン市のアフマド・フセイン・チューサが率いる闘争評議会からの最後通告の発表で宣言された。地方政府と中央政府ジャカルタ間の反対運動の一つです。この運動は北スラワシと中央スラワシの地域で歓迎されて、1958年2月17日にこの地域は PRRI への支援を宣言しました。この対立はより広い地域の事態に対する要求の影響を強く受けています。最後通告は新しい国家や反乱に対する要求ではなく、憲法がどのように実施されているかについて抗議です。次は1989年2月15日にソ連軍はアフガニスタンから撤退しました。ソビエト軍は1979年12月25日に初めてアフガニスタンに到着し、1989年2月2日に最後の撤退が行われました。ソビエト連邦が1989年2月15日に全ての部隊がアフガニスタンから撤退したことを発表しました。この紛争の高い費用と燃え尽きさの結果として、ソビエト・アフガニスタン戦争がしばしばソビエト連邦のベトナム戦争とみなされました。最後はベネズエラ憲法に関する国民投票は2009年2月15日に行われました。ベネズエラ憲法の国民投票はベネズエラ大統領、知事、市長、および副大統領2年の任期制限を終了しました。この活動は2009年2月15日にベネズエラ憲法のいくつかの状況を修正することにより開催されました。この国民投票で覚醒された条項には、ベネズエラ憲法の条項160、162、174、192と239条項が含まれます。 この修正案は国際オブサーバーが自由で誠実であり、投票権を行使した有権者の 67% が参加したとする選挙で、有権者の約 54% によって承認されました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Bonita and the Husband の1 hari sebelum esok でした。 インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は航空会社がコロナウイルスの中で生き残れるようにインセンティブをもらうというニュースをお伝えします。運輸省はコロナウイルスの大統領の影響の中で生き残るために航空会社にインセンティブを提供する計画を準備しています。これは観光創造経済大臣ウィスヌタマ・クスバンディオはジャカルタの航空会社との会議の後、ブディカリア・スマディ運輸大臣によって述べられました。ブディカリアは、この政策により航空とホスピタリティが辞職し、最終的には動かない機会が生じないことを望んでいます。ブディカリアは、航空会社やホテルの営業員が中国のようにレイオフされることを望んでいません。インセンティブはジョコウィドド大統領の指示に従います。つまり航空会社の非正国債務 PNBP 及び上陸または上陸数量の削減義務を軽減します。空港の運営者である航空会社であるブリカリアによると、ホスピタリティは両方ともインセンティブを提供する必要があります。運輸省はインセンティブの提供に加えて、バリ島、マナド島、リアウ島などの中国人観光客が訪れた3つの目的地に施設を提供し、関税を引き下げます。インセンティブは、主に飛行機の運賃が安くなるように実施され、人々が休暇を取りたいという願望を抱くようになります。さらに、政府はこの地域が混雑したままになるように目的地の活動の実施を奨励します。中国へのフライトの頻度を 30% 削減したことに関して、運輸省はパキスタン、バングラデシュなどの南アジアのフライトを迂回させました。そのため、政府はガルーダ、バティックエア、ライオンエア、エアアジアなどの航空会社に西アジアへの接続を求めました。一方、中国との間の船舶による貨物輸送の頻度の減少はありません。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Hanya air mata dan sesal ku rasa di depanku kau kau hancurkan selamanya inikah takdir untukku dicintai t
Voice of Indonesia.
今聞きいただいた歌はアリの Mencintai Tuk Disakiti でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パサワナイの忍者です。今日はバントン州のサンボードビーチについてです。この観光ビーチはバントン州のアニェル海岸沿いにあります。高速道路チナンカのカランボロンに位置しています。この観光地はジャカルタからそれほど遠くなく、西チレゴンの有料出港から約30分です。ジャカルタから出発するときはタングラン村高速道路を通過し、西チレゴン有料出港で出ます。その後道路の指示に従ってサンボルビーチに到着することができます。サンボルビーチへのアニャル道路に沿って、インドネシアの最大の製鋼工場であるクラカタオスチール株式会社があるかなり広い工業地域を通過します。工業地帯を通過した場合、すぐにサンボルビーチに到着することを意味します。サンボルビーチに到着すると美しいビーチの景色を楽しめます。午前中にビーチに到着するとビーチの後ろからの出現にもかかわらず日の出の景色を眺めることができますが、サンボルビーチ地域を囲む日の出の光の反射の美しさは多くの場合アニャル地域の楽園と呼ばれます。また海水はこのビーチですぐに泳ぐような砂水をすることを感じます。サンボルビーチはまたサンゴのない綺麗な傾斜ビーチで優れているため、特に子どもたちの遊び場として安全に使用できます。サンボルビーチの場所はバントンのすぐ西にあるため、朝の日の出を見ることができるほか、ここでは夕日の美しさも見ることもできます。現在サンボルビーチは観光客で逃げ場を混雑したビーチの観光地になっています。それにもかかわらずビーチの美しさは維持されます。サンボルビーチ に入るには一人当たり1万ルピアの入場料がかかります。遊んだ後リラックスしてサンブロビーチの美しさをお楽しみください。料理好きの方はこのビーチで舌を揺れるがシーフードをお楽しみください。お土産の場合は地元住民が作ったアクセサリーやお土産を販売する小さな店もたくさんあるので心配する必要はありません。リスナーの皆さん、これでパサウネのインシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
今聴きいただいた歌は ライサのビアカンラでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はジャカルタは U12 のミニワールドカップのアジア最初の都市主催者になったことについてお伝えします。17年目にアクアダノンネーションズカップはインドネシアに特別な贈り物をしました。ジャカルタは10月のアクアダノンネーションズカップファイナルの会場として選ばれました。これによりインドネシアはアジアで初めて U12 のカテゴリーのミニワールドカップとして知られるサッカー大会であるアクアダノンネーションズカップファイナルを開催しました。以前この大会はフランス、南アフリカ、スペイン、ポーランド、イギリス、ブラジル、モロッコ、アメリカで開催されました。この大会は男性と女性の2つのカテゴリーで開催されます。これは男女平等を支援するためのコミットメントの一形態です。大会は全てのインドネシアの子どもたちに平等な機会を提供することが期待されています。それだけでなく、今回の2020年ダノンネーションズカップに参加したチームと子どもたちをより多く広くために北スマトラ州、ジョクジャカルタ州、南スラウェシ州、パプア州、南スマトラ州、東カリマンタン州、東ジャワ州、バリ州、東ヌサトンガラ州、アチェ州、西ジャワ州とジャカルタは地域要請のラウンドに入ります。この大会は17年にわたって実施され、インドネシアの代表チームのキープレイヤーを生み出しました。それらのいくつかはアンディ・フェルマンシャ、セプティアン・ダフィッド・マウラナとアンドリタニ・アルディアサ選手です。広く開かれた機会により、この大会を通じてインドネシアのサッカーの新しい才能が生まれることも期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ボイスオフインドネシア。Thank you.
yang baru. Oh, 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 oh. Kulihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahu.
Indonesia.
今お聞きいただいた歌は Run Fit Kahitna の Salamku untuk kekasihmu yang baru でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はカムスラアンというインドネシアのクロンチョン曲をご紹介します。この曲はフレンキー・サヒラトゥアとジェン・サヒラトゥアが歌ったにもかかわらず、この曲はあまり人気がありました。1988年にイワン・ファルスといくつかの歌手はインドネシア全国でこの曲を人気にさせました。この曲はラブソングを歌いながらビーチで夕日を楽しんでいる恋人たちについて語っています。彼らはこの親密さは記憶に残ってすぐに終わらないと願いました。インドネシアの人気クロンチョン歌手であるヘティクスエンダンはクロンチョン音楽でこの曲を歌いました。それでは皆さん、最後はヘティクスエンダンが歌ったカムスラアンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。